Trial Radio。出所。どうも長野です。長野の出所シーズン3の4回目、2023年最後の放送になりましたね。本当ね、ありがたいですね。出所が最後入って、ってことは年始に後半戦が始まるということで、いやありがたいです。本当。もうね、これアーカイブで聞けますんで皆さん、どんどん聞いて。でみんなに教えちゃってください。長野っていう人間はこういう人間だっていうのを広めていきましょう。ということで、タイトルコールいきましょう。芸人お試しラジオ、長野の出所。改めまして長野です。芸人お試しラジオ出所。この番組はお笑い芸人が新たな魅力の出所を探るお試しラジオです。パーソナリティは2ヶ月交代で、現在は私長野が担当していますね。先週もいろいろ話しましたけど、なんかね、これね、一個だけ言っていいですか。もう全然会ってない人なんですけど、この間ふと思ったんですよ。あのキングコングの西野君いるでしょ。俺ブレイクした時2016年ぐらいに、その時って西野くんってもうなんか今のそういう文化系の芸人の走りじゃないですか、やってたじゃないですか。でいろんな自分でなんかこうメディアでいろんなテレビ以外のメディアでみたいなやってる時、西野くんがなんかちょっと興味持ってくれてる時期があったんですよ。で西野くんのなんかチャンネル YouTube だったのかな、なんか2回ぐらいなんか呼ばれ、なんかあったんですよ、呼ばれたみたいな時、西野くんと対談みたいなことして、僕はもともといわゆる地下芸人じゃないけどこういう人間なんだけど、ラッセンのネタで出たから中年の星みたいな出方してるゴリゴリの時ですよ。もうもろボブヘアで青赤の格好で、2016年ラッセンが好きをやってください、やってください、何が好きやってくださいの仕事ばっかりの時期に、西野くんが長野さんは、まだ自分がそういうの出してないのよ、キャラクターを。今ひな壇とかがで跳ねるのが芸人ってなってるけど、絶対いつか、あのいつかというか今後は人間丸ごとを見る時代が来ると。つまり地上波とかで秒単位でこうポイントでいく笑いはすごいけど、じゃなくてもう配信とかだってそうじゃないですか、2分オーバーとかありじゃないですか、 YouTube とかもそういう時代が来て、人間をもっとより、あの掘る時に絶対長野さんは活躍するって言ったんですよ。で今そういうので呼ばれてるでしょ。これ思うんです、これもう後輩ですよね、年齢も後輩ですけど、どうわかんないですよ、世間からどう見られてるか。西野ってすげえなと思って本当にそん時は、あそうなんだ、でも地上波だしなって思ったんですよ。2016年テレビの時代で YouTube っていうのはサブだし、で今ってもちろんテレビはメインだけど違うじゃないですか、はっきり言ってコロナ以降って、配信のあれ見ましたっていう確率がすごい上がってるし、なんかペーパービュー的なものが増えてるし、でそういう中で自分が評価されるのってポジションでここでっていうのよりは人間丸ごとの場面なんで、とかね、すげえなって。ああ付き合い変えた方がいいよ、あの人も周りのなんか周りでさ、そっち、いわゆるみんながなんとなくぼんやり思うそっちの人って思われてるじゃないですか。でもね、だけどもっとすげえんだろうなと思ったんですよ。何ていうの、自分のこと好きでって来てくれたから、そういう人に対して何の悪意もないし、ありがとうって気持ちしかなかったんで、すごい素直に聞けたんですけど、だって今やね、バカだなってやってた人が西野化してませんってことですよ。業界の人とかもそういうこじれた僕みたいなの出すじゃないですか、ラジオとか配信とかそういうので、えそこじゃなかったじゃんみたいな人がそっち出したりとか、はっきり言ってメタっぽい笑いとか大流行りじゃないですか。だから 西野に謝ってほしいですね。なんかみんなマジでこのリスナーの人とか、ほらいたずらにいじってた人ちょっと胸に手当てたらいると思うんですよ。なあとか言って、でも考えてみ、なんか芸人がそういう感じのやるのっつって周り見たら芸人みんなやってない？なんか違う僕みたいな。で俺ラッキーなのが西野と仲良かったんですよ。ずっと言えなかったけど、これなんか例えとかあんま好きじゃないですけど、なんか転校生ですげえ派手な格好で現れてみんなから嫌われてたやつと俺ずっと友達だったみたいなのを今自慢できるというか、だからこれ届けようっていう意味じゃなくて、別に西野くんも忙しいと思うから届けなくていいから、この出所宛てに一回西野を悪く言った人は懺悔の手紙送ってください、メールを一回言いましたとか、あのなんか新宿駅のあの青赤白のあの本の告知の写真唾吐いたことありますとかなんか来年結構一回ちょっと西野どうだろうっていう回やりましょうか。でなんか結果手紙に押されて俺西野否定して終わるかもしれないんで、そこはなんかいや奈良さん聞いてくださいと、西野っていうのはもう畜生ですよと、もう聞いてくださいみんな聞いてくださいみたいな、それ全然あの連絡先も知らないですけど西野について今議論するあの会は来年やりましょうということで、普通お便り読みますね。ラジオネームびっくり健康法、長野さんこんばんは。こんばんは。突然の長野さんの病気のカミングアウトに動揺しましたが、休める範囲でゆっくり休んでほしいと思いました。さて先日トンツカタン森本さんの YouTube チャンネルタイマン森本にて、今の若手は用意したボケをクールな顔してボケて帰ると言っていたのが目から鱗で、素人ながら確かにと膝を打ちました。自分の場合は事前に用意してきたボケをする芸人の根の真面目さに少し冷めてしまう部分があるので、そういった意味で共感できました。どうすれば今のお笑い界の仲良し小良しの真面目ちゃん芸人たちが幅を利かせる時代に終止符を打つことができるのでしょうか。これはですね、だからね、病気もあるんですよ僕の。用意ね、森本の時はまだ出所シーズン3始まってなかったから、そこのパンドラ開いてなかったんだけど、用意するのが当たり前なんです多分何事も。だけど僕は病気だから、エピソードトークとかも例えばこう喋ってて最後なんかドブに落ちたって話だったら、今目の前の大谷くんにそれをするならドブに落ちたの前に大谷くんが笑うかなとか、なんか余計なノイズが入るんですよ。だから前も言ったように休館長の方がいいんですよ。エピソードトークっていうのはもういちいち脳で考えずに口先だけでバーバーバーバーって言って、大谷くんバンって笑ってフフフって笑うぐらいの、余計ななんかノイズが入るともう喋れなくなるし、だからある種役者さんの方が向いてる気はしますよね。エピソードトークとか役者的要素がうまいというか、だからコント師の人ってお芝居うまいじゃないですか。あと漫才の方でもお芝居うまい人の方が実は真逆であるトークもうまいのかなと。僕平場とかこういうのは楽しいんですよ。出どころとかそういうのはまあ直したいよ、直したいけど、どうせ直らないし、直ったとしても人間って刻んでるじゃん、なんか体に経験って。だから経験としては一生残るんだけど、こういう病的なこういろいろ気が散っちゃったりとか、なんかそういう人間の方が平場の戦いは強い気はしますね。やっぱりそれは偉そうなこと言うとありますよ、そりゃあーみたいなのが今一層と来られたなと思ったら、まあそれは空気読んで、あー一本取られましたみたいなふりをするとかありますもん。だけどあまりなんか空気読まないで自分でドンといる人もそういう用意したボケをクールにいけますよね。だから若くして売れた人とかはやっぱそのうがった見方あんましないじゃないですか。自分との対話の時間が少ないと思うんですよ、ああいう人って。早くして売れてるからはっきり言って、だから堂々と自分のボケ言って、それがみんなが笑うのが当たり前になってるからノイズが走んないですけど、やっぱねノイズが走るからいいはない。これは多分ボケを クールにボケてる方が幸せだし、考えたことやって、ああ受けた受けたって帰って、ああ今日も楽しかったが一番幸せなんすよ。それは多分仲良し小良しの真面目ちゃんって意味ではなくて、あんま普通っていうか、それが先週から言ってる遊べる遊んでる大人とかいう人もそこに疑問感じないわけじゃないですか。アメカジ袖通すときに普通感じるじゃん、ある程度頭あったら俺みたいになんで俺アメカジなんだろうとかあるじゃん。うちの事務所もさ、なんかどっからの金か分かんないでゴルフ部ってやってんすけど、ホール回ってたまに、あれもなんか疑問感じるじゃん。あ、俺吉本の真似っ子だって言って吉本真似してんだ俺たちって言って、なんかそんな仲良くなかったのにゴルフを通じて吉本真似してんだとか、俺はノイズが走るから多分震えると思うんですよ、ドライバーがブルブルブルって。だけど、あー今日も楽しかったってご飯食って帰るわけじゃん、その人たちは。だから本当頭悪く生まれたかったっていうのはあるよね俺の悲しみは頭が良すぎてやっぱ病気になったし、フランシス・ファーマービル・リベンジ・オン・シアトルみたいなタイトルのニルバーナの曲があるんですよ。それはフランシス・ファーマーっていうシアトル出身の女優さんがいて、結構意見しちゃうの、いろんな人から。まあまあ一説ですよ、それはいろんなものに対して物言いがすごいんですよ、フランシス・ファーマーが。そしたらまあそれが完全な事実か分かんないです、一説ですけど、精神病院送りされたんですよ。もうこいつは病院だっつって、それを憂いでカート・コバンが自分の状況とも照らし合わせて歌ってるんですけど、だからフランシス・ファーマーは普通の女優さんだったらよかったんですよ。いわゆる芸能人の遊んでる大人アメカジこう袖通して疑問一つなくこう、ああ幸せだとか言ってこうやってるやつとか、なんかどうですかスコアとかゴルフ部の人が聞いたりとか、あと、うちの事務所ゲーム部っていうのもあって、ゲームオンラインゲームかをなんかを通してこう盛り上がった気持ちになってる人たちがいるんですけど、別に何の生産性もないですけど、ゲームやったから、俺やっぱ昭和生まれだからゲーム恥ずかしいっていう世代なんですよ。俺未だに人前で漫画も読めないんですけど、恥ずかしい、子供のものだからっていうので、電車で漫画読んでる人見て恥ずかしい思いをする世代の最後なんで、僕恥ずかしいんですけど、ゲーム部とかがやっぱ白いのを紙に混ざり出してゲームやったら恥ずかしいじゃないですか普通に。でとか疑問があるんですけど、だからまあみんな死んでいったけど、フランシス・ファーマーもカート・コバンも、もう俺しかいなくなったけど芸能界で、もう頭良すぎて病気になったっていうだからなんか本当、そうそう、だからフランシス・ファーマーのこれ本当用意してそれこそエピソードトークじゃないから今喋ってると用意してない話だったから、フランシス・ファーマーのことをカート・コバンはラストアルバムインユーテロで歌ってるんです。あ、そうなんだって思ったんです僕その時に。でダムっていう歌もあって、いわゆる あのダムじゃなくてバカっていう意味のダムなんですけど、要は俺もああなればよかったってちょっと皮肉めいて言ってんですよ、カート・コバンが羨ましいっつって。まあそれ皮肉なんですよ、俺もなんか感じたものをそのまま感じれる人間になればよかったってダムって曲で歌ってたり、フランシス・ファーマービルリベンジ・オン・シャトルとかいうので、そのあんまり自分を持ちすぎたことで精神患者呼ばわりされて、実際もうなんかねひどい話なんですよ、ほんと女優さんで実際いたずらみたいな豪華みたいなされちゃったんかな、なんかでもやばいじゃん、スター精神患者を送りされたって。カート・コバンのそれ事実かちょっと自分そこまで調べてないですけど、カート・コバンの意見ではそういう悲劇のフランシス・ファーマーという人がいてとか、そういう中で、でカート・コバンもねその曲出した後自殺しちゃうし、まあ、薬もやってるのもあったかもしれないけど、そう考えると結構出どころってもう長野のインユーテロというか、これ本当最後だったらこれ越崎がこれなんか CD ボックスで金にすればいいと思うんですよ、本当なんか遺作とか言って、で全然嘘ついていいんで越崎さん、だからエピソードトークとかね 副音声とか大谷君でやればいいじゃん。ラジオの副音声っていうどっちとも邪魔なやつやってもいいじゃん。この時長野さんの目はとか言って。そういうね、でもそれはそんぐらいの気概で俺やってるって意味じゃなくて、もう違うんですよ。これ勘違いしてないでください皆さん。あ、これやばいやばい、勘違いしてるリスナーいると思う。長野はそこまでの気概で生きてるって思わないでください、リスナーの皆さん。ブブーですよそれ、ブブーですよ。俺はもともと頭がいいだけなんです。だからあのたまにいるんですよ、なんか長野さんほどなんか自分を追い詰めてなんかパフォーマンスして出所聞きましたっつって、長野さんぐらいこう考えてらっしゃる方とノーノーと生きてる芸能人比べて本当腹が立つ。違うんですよ、そう生きてるんじゃなくて俺は病気になるぐらい頭が良かったんですよ。だから気づいただけで、だから俺は多分緩和剤とか打っていくと思うし、今後あんま考えなくていい。俺多分来年のね夏ぐらいからテレビ見たらポキーってしてますよ。なんか注射で多分ポケーって今ガチガチの、今フランシスパーマー状態なんで、今インユーテル状態なんでバーって言ってますけど、俺多分ポワーンってしてアメカチしてギター弾いてると思うんで。なんでだから頭だからね、そこまで言った私は同じことばっか言うけど、うん、今後はでもどうなんでしょうね、みんな芸能人っていつぐらいまで行くんでしょうね、一線というかね、いわゆるだからとか言って一線行っててね、神岡龍太郎さんとかもそうですけど、ファッて自分から引き際を見つけられた方もいたんで、だから金だよね、金さえあればね本当にあれだと思うけど、でもまあまあまあまあ、でもね、長野ファンがどれだけいるか分かんないけど、長野ファンの中には僕がこうどっかでファンって潔く消える美学がいている人もいれば、なんか長野のその薬でラリッと状態見たい人もいるよね。生放送で緩和剤でポワーっていうね、その生き様も面白いでね。でもうん、結構リスナーさんのびっくり健康さんとかもそうだけど、こう感じちゃう、それがいいとは昔は思ってたけど、いいとは思えないから俺、感受性高いのが生きづらいし、びっくり健康さんとか俺みたいなやつがの幸せっていうのはちょっと来年、まあまあ西の会もあるけどちょっと探れたらなと本当に思いますね。なんか今んとこ俺が憧れた人ってみんな死んでいったんですよ、答えをくれなかったんで。そうなんですよ、だからねこれは結構記録として、俺マネージャーにも最後、まあ最後言いますけど、最後というか今回最後言いますけど、マネージャーにも言ってんすよこれ。あのまだ若いんですけど、僕からしたら今ついてるマネージャーの人、絶対どの職業だってそうだけど、俺はこれをやったって仕事は欲しいじゃないですか、大役になってそうだと思うんですよ、俺はこれをやったぞって。でマネージャーにリアルに言ったのは、多分あなたのそのとんでもないマネージメントは次か次の若手だって言ったんですよ。俺はあの潔美しく死ぬと思うと。なんか俺は多分フランシス・ファーマーなんですよ、大きく言えば。多分うちのマネージャーはね、バンドの例えだと分かりにくいかな、どうしようかな、なんか息の長い何かあるとするでしょ、例えがちょっと見つからないけど、バンド以外で。だからちょっと難しいけど、まあまあまあまあまあ、日本で言うとね、多分ミスチルとかさ、サザンとかを見つけれたいじゃん。でも俺はなんていうのかな、なんていうの、そういうだからそのうちのマネージャーは今後次か次の次あたりでサザンのマネージャーになればいいんですよ、お笑い界の。それを見つけた時に彼が成した何かっていうのがあるんですよ、一人の人間として。で彼は 俺にそれを期待するなって言ったんですよ。俺はなんていうのかな、なんか体型がなんか体型に恵まれなかった尾崎豊っていうか、そのなんていうなんか尾崎豊って正直顔もあるじゃんぶっちゃけ。でも俺は体型、俺多分顔があと半分ぐらいの大きさで身長が177だったら尾崎豊以上のカリスマになってるんですよ。だけどこので井口ほどコミカルでもないから、ただなんかあの社会不適応者の目つきしてで小柄っていうのだからこういるけど、でも結局なんかその尾崎だから、だから尾崎みたいな、尾崎にしてはご飯食いすぎたんですよ俺。なんかマジで3食食うからしっかり、いまだにおかわりするし、全然いまだに食うし、食うねって顔で見られるし人から。だから分かった分かった、ごめん例え変だったけど、俺はご飯3食食った尾崎豊なんですよ。だから長く生きたしみたいので、だから俺には期待するなとは言ってます。だから俺、つまり俺がなんか尾崎的変な死に方はすると思うんですよ。それはなんかね、ちゃんとは死なねえと思う。それは保証してほしい。多分そこだけだと思う俺、マネージャーになんか還元できることって。俺は死に際で彼がエピソードトークで彼を男にする自信があります。すっごい不幸で残酷な死に方するんで最後。その時彼がなんか若手の人担当も始まってて、俺のエピソードを言いつつ、あいつすげえんだみたいのでビッグになると思うんですけど、でもそこで彼は戦わなきゃいけないのが、今のチーフクラスのマネージャーがどれもこれもエゴがすごいんで、そこに多分潰されかけるんですけど、多分死という身代わりがあるんで、俺の死だったら勝てるだろうっていうので、彼は俺の死と引き換えに行くと思うんですよ。なんか尾崎の恋人みたいな感じの出方で尾崎商売ができると思うんですよ。長野さんへとか、なんかラッセンが聞こえないとか多分あいつが出せばいいですよ。ラッセンが聞こえないっつって長野と僕の700何日とか言ってで大抵なんかゴーストで書かせればいいんでそしてであいつ多分金を得て独立します、グレープカンパニー。あ、そうだ、独立するんだ。独立するからチーフとの戦いもねえんだ。だから何個か引き抜いていくんじゃないですか、あいつ仕事ね。多分そういうことやって頑張ってほしいんで、俺はだからなんかそっちで行く人生ってあるんじゃないですか、あの亀で生きるっていうか、ずっと長く亀で勝利するよりはなんかウサギに憧れちゃった人なんで、なんか結局ウサギと亀の話だと思うんですよ、この出所って。なんか亀が来るから俺なんだよみたいな、ウサギがいいって聞いてたんだけどって言って、だから結局私はウサギとしてピョンピョンピョンって崖から落ちるんで、そのなんか残酷な姿をあいつがね、それ本当してそれタイトルはラッセンが聞こえないでしてって言って、で亀で言ってた将来有望なやつをと言ったら、彼の人生はなかなかのものになるかまで考えてるんで俺。もうあれですよ、もう就活が始まってんだよ俺この年にして。だから就活ラジオとしてこれ、あと来年ですよね、4回ぐらいありますけど、まああんま別に西野くんのハガキもそんな来なかったらやんないし、別にそのそういう感じかな。で最後その曲いきたいと思います。ニルバーナでフランシス・ファーマー・ウィル・ハブ・ハーリベンジ・オン・シアトル。芸人お試しラジオ長野の出所エンディングでございます。なんかねもう面白いですね、シーズン3本当にまた違うフェーズに行けたなっていう喜びというか、ずっと危惧してたんですよ、シーズン1のテンションが芸風になる怖さというか、そういう仕事が多かったんで今年、それが芸風になったらそれはお金になるしみんなも喜ぶことだけど、本当に楽しいのってなっちゃうじゃないですか。それは果たしてもっと楽しい 方向に今行けたんで、シーズン3とか言ってまだ途中ですけど、また来年から始まりますんで、来年も後半戦皆さんどしどしお聞きください。メールたくさんお待ちしています。メールの宛先はすべて小文字で、出どころ @radio.or.jp、 もう一回言います。メールは小文字ローマ字で、出どころ @radio.or.jp です。 X のハッシュタグはハッシュタグ出どころ、カタカナでハッシュタグ出どころでお願いします。ここまでのお相手は長野でした。